たくたるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあまずはおはがきから紹介してまいりますね。奈良県柏市から上田てるみさん。今年は昨年より寒い日が多いのでなるべく体を動かすようにしています。すると暖かくなってきて体も軽くなりますというおはがきです。続いて大阪市東成区から小久保千恵子さん。つい先日久しぶりにひどい風邪をひき熱が出て寝込んでいました。薬は飲みたくないのでこんにゃくオンシップをしたり大根やレンコンをおろしたりして飲んでみたりしましたが一向に熱が下がりません。そこで思い出して再読したのが自然治癒力を発動させる3つの条件の風邪の項です。高熱の時は排便をするとありましたので試してみたところなんだかすごく楽になり熱を測ってみたら 38.7 度から 37.7 度に下がっていました。その後若干戻りましたが本当にかっちゃんの本は参考になります。お医者に行かず自力で治し今はすっかり元気です。本当にありがとうございますというねおはがきいただきましたよ。他にも大阪市平野区から成谷邦子さん、藤井寺市からは大石恵美子さん、泉市から友金邦子さん、他にもたくさんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様どうもありがとうございます。はい、かっちゃんの本を読んでくださった方からもねいただきましたけれども、はい、さあまあ体調の悪い方が多いんですけれどもその中でも一番多いのが私もそうですが、まあ、花粉症の季節真っ只中ということで、ね、鼻くずくずしてる人多いですもんね、うん、
まあ、今年はねまあ、花粉の量も少ないって言われてるけどね、
うん、
でもね花粉症ってね、はい、割と低血圧の方に多い症状なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうでまあ、その低血圧の基準もね今病院でこう書いてる基準っていうのが、うん、ね、まあ、最高血圧が100以下とか書いてるんだけど、
うん、
でも実際ねもう110以下の人に多いんですよね、
はい、はあ、そうなんですか、は
い、で、まあ、要するに首から上のね血液循環が悪い、
うんうんうん、
でね症状が出るとね首とか肩甲骨、
うんうん、
肩こりもひどくなってね、はい、一層血液循環悪くなるんですよね。
ああそうですね、
だから要するに鼻の粘膜を修復するだけの血液が十分循環してないっていうのが一点、
うん、
だから、まあ首のこれをほぐせば、ね、まあまあ、症状も少し今楽になるわけですよね。
あ、え、首のこれをほぐせば症状が楽になる、
うんうん、そう、だから血流が良くなるから、
はい、あー、
だから要するに症状が起きる原因っていうのは基本的には血液の汚れと血液の循環不良なんですよね、
はい、
ね、あとまあそのアレルギーってもっと複雑な要因あるんだけど、
うんうん、
まあ、とりあえずね、まあ、肩甲骨がねこう動くように大きく肩を回すんですよ、はい、まあ、30秒から1分ぐらい、
肩甲骨を回す、
そうそうそう、うんうん、肩を回す、ね、
肩を回す、
うん、肩甲骨が動くように、
動くようにね、う
ん、はい、それであとね首の指圧だから指をね、まあ、両手をこう組むでしょ指をね、
はい、
そしたらまあ4本くっついて上に親指が2つあるよね、
はい、
親指だけ動かせるわけですよね、
はい、動きますね、うん、
でこのまま首の後ろに持っていって、
はい、
両側から親指で首の指圧、
うん、はい、頭を抱えるようにしてちょうど首のところに親指きますからね、そうすると
頭蓋骨の際から首の付け根まで全体をね 2,3 分、
はい、
ね、ちょっと痛いぐらいしっかり押すんですよ、はい、
これでグリグリちょうど首の筋のラインですね、
うん、そうそうそう、うん、でね、で、まあ、ほぐしてから今度首をゆっくり回して、
はい、
あとね頭を抱えて軽く首を引っ張るんですよ、
うん、牽引もいいんですか、
そうそうそう、
うんうん、
でね前にねゲストで来られた、
はい、
東京のね丹田敦子先生、
あ、もう肩甲骨のあこび体操の先生ですよね、
これも取り入れられたらいいんですよね、
はい、
だからひらがなで丹田敦子でね検索、うんうん、もしくは肩甲骨のあくびで検索したらすぐね、はい、動画なんかも出てくるから、
はい、あ、動画だと分かりやすいですもんね、うんうん、
だから要するにコリをほぐすことによって首のコリ、うんうん、症状の緩和にはなるんですよね、
うんうん、でもねそうやって首のコリをほぐせば症状が緩和するっていうのはなんか花粉症ってやっぱ花粉症って名前があるぐらい、はい、花粉が原因なんじゃないのと思うんですけどそれどうなんですか、
まあ、だから花粉が原因で花粉症になるんだけど、
うん、
でもね症状のない人もたくさんいるわけよね、 ああ、だから要するに花粉があったら花粉症になるんじゃないんですよ、うん、だから要するに花粉症になる人、なる人と、うん、まあ、ならない人、うん、で特に、まあ、1960年ぐらいってね花粉症ほとんどなかったんですよね。
え、じゃあ何ですか、それぞれの体質の違いみたいなもんですか。
うん、僕まあ体質って言えば体質、うん、で、まあ、原因不明の病気とか、うん、アレルギーね、
はい、
基本的には腸内細菌に原因がある可能性が高いんですよね。だからあの東京医科歯科大名誉教授の、うん、まあ、藤田浩一郎先生、うん、まあ、毎月ね一冊ずつこう本書かれてるんですよ。
毎月、
毎月大体ね、
はい、
だからまあ書店にといっぱい売ってるから、まあ、参考されたらいいんですけど、
うん、
で基本的にまあ藤田先生も、うん、食事と腸内細菌の改善ってすごくまあ有効ね、とおっしゃってますよね、
うん、そうですよね、うん、
じゃあ食べ物何食べたらいいか、うん、
はい、
でね、食の原点は和食、
はい、そうですよね、無形文化遺産にも選ばれましたもんね。
そうそう、はい、去年の12月ね、まあ、ユネスコのね、
うんうんうん、
でまあ登録されてますけど、
で
和食ってね、
うん、
まあ、日本人の伝統的、まあ、食文化なんですよね。で農水省のホームページも書いてるけどね、
うん、
まあ、多様で新鮮な食材と、
うんうん、
まあ、その持ち味の尊重、
はい、
で日本の国土ってね南北に長くて、
うん、
海山里、まあ、表現豊かな自然が広がってるから、
うん、
地域にね根ざした、まあ、いろんな食材があるんですよね。
本当に多種多様ですもんね、うん、
でまあ、あの食材のね味を生かす、まあ、調理技術とか、
うん、
まあ、調理、まあ、道具ですね、これも、まあ、発達してますし、で栄養バランスに優れた、まあ、健康的な食生活っていうふうに、まあ、和食言われてるんですよね、で日本のね食事スタイルってね、
うん、
本来まあ、旨味をね上手に使うことによって、
うんうんうん、
まあ、動物性 の、まあ、油脂の少ない食生活をねこう実現してきたんですよね、
はい、
でそれが日本人の長寿とか肥満防止に役立ってきてるんですよ。
あ、そうですよね、やっぱり西洋文化の、ね、人たちに比べると日本人はやっぱりスリムですもんね。
そうですね、
うん
うん、でまあ、自然の美しさ、季節の移ろいの表現とかね、
は
い、
うんうん、
食事の中でもね、であと正月なんかの、まあ、年中行事とかね、まあ、密接な関わりがあるんですけど、うん、でね、ただねその食事も随分こう各家庭ね、いろんなもんこう召し上がってるわけですけど、
うん、
戦前米の消費量ってね一人年間160キロ、
160キロ、
だから1日440グラム食べてたんですよ。
1日440か、今どうだろう
だから約産後近くはね、
あ、
で昭和30年代から、
ええ、
まあ、パン食が普及して、
うん、
で昭和61年、まあ、年間ね、まあ、71キロぐらい、
はい、
で現在ね54キロ、だから1日約50グラムなんですよ、
はあ、え、今54キロ、
はあ、年間よ、平均ですよ、ただね外食産業含めてのね、
うん、
まあ、消費量から換算してますから、
ええ、
だから要するに廃棄したりとかそのロスを計算すると平均的にもっとまあ少ないんですよね、
うん、でしょうね、だって昭和30年代からと比べると今の方が多分廃棄量バカにならないほどだと思うので、そうそう、はい、そんなに減ってるんや。
で特にね1970年代から、うん、まあ、米食が減ってよ、
うん、
パン、パスタ、ピザ、特にまあラーメンですね、こういった消費がすごく増えてるんですよね。
確かにね、私もそうです、うん、
でタンパク質はね豆類、魚介類が減って、
うん、
肉が増えたよね。
あ、そうですね。
で調理方法は、
うん、
で煮物とか鍋物が減って炒め物、揚げ物が増えてるんですよ。
うん、またこっちの方が手軽で簡単なんですよね
海藻、根菜類、緑黄色野菜が減って、高カロリーのね果物が増えたんですよね。
うん、
で発酵食品食べなくなってきた。
はあ、確かに。
で結局貧血、低血圧、低体温、それから血色の悪い人が今増えてますよね。
はあ、
あと気色の悪い人も増えてますよね
増えてますか、
うん、それからね、うん、肥満、高脂血症、糖尿病、
うん、
ね、まあ、高血圧の人もものすごく増えてますよね。はあ、
そうですよね。
1970年代から、
うん、
まあ、アレルギーが急増してるのよね。
は
あ、で原因の 90% は腸内細菌と食事なんですよ。
う
だからまあ食事以外にね腸内細菌にダメージを与える、まあ、化学物質なんかもあるけど、ね、だから要するにね、最初に戻ってですよ、うん、花粉症の原因ってのは体質、
はい、
だから体質を改善しなきゃいけないんですね。
そうですよね。
でね、体質を改善するためにはまずね、うんうん、食べ物、まあ、要するに食い物を改める、
はい、食い改めるの食いは食事の食、そうそうそう、ね、食べる方ですね、
うん、すると腸内細菌を発酵型に変えていくってことが重要なんですよね、
うん、はやっぱり食事 か、
うん、それだから要するに腸内細菌が発酵型になれば、
うん、
花粉症は治るでまあ、断言している会議の先生も結構いらっしゃるんですよ、うん、まあ、私のお友達ばっかりですけどね、うん、だからご自身が花粉症でね困っててご縁ができて、うん、なんか 2,3 日で良くなったっていう先生もいらっしゃるし、
ああそうですか、ね、なんかそんなんで治るかって思ってる人実際にやったことないでしょうからね、きっとね、
うん、だからほとんど、例えば保健医療の学会でね、東京のね、まあ、内科循環器科の先生とねお会いした時に、うん、
はい、
まあ、私いつも小腸の話するから、
うん、
そしたらね、うんうんって言いながらね、うん、小腸は一番大事なんですよっていうね、まあ、現役の開業医の先生方も増えてきましたね、
はい、ね、え、食事を改善するといいことばっかりですからね、
うんうん、だからまずだから食事から改善して、うん、でそれでね、まあ、なかなかね食べ物でね短期間で改善って難しいんですよ、うん、だから実践をね、まあ、三月半年やっても、
うん、
まあ、成果が出にくい場合、
はい、
でもう一回食べ物を、まあ、よく考えてみて、
うん、
であとね要するに化学物質でね腸内細菌が非常にこうダメージを受けてる可能性のある人
は
やっぱりそれを改善するような、うん、まあ、乳酸菌とか酵母を応用したものとかね、
うんうん、
まあ、そういったものをやっぱり活用してみる価値はあると思うし、
はい、
ね、まあ、それとあと、まあ、海藻類とかやっぱり摂取量ね全体的に減ってますから、
うん、
で、まあ、両方からこう考えていって、
はい、
ね、それで、症状のある人だから要するに原因があって症状があるわけですから原因のない症状はない、
うん、
だから原因を改善することができれば、
はい、
体の状態必ずまあ良くなりますよね、
はい、そうですね、はいはい、みんなで、ね、食生活も改善して笑顔で元気にいきましょう、
はい、
ではここでプレゼントのお知らせです。冬の健康管理はお腹の健康から。乳酸菌酵母菌から進化したバイオジェニックス乳酸菌センサー物質ビオネ B タイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネ三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。